ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方、そして業界のプロフェッショナルな方々に今までのこと、そして今感じていること、これからの道筋についてなど、いろいろとお話を伺っていきます。今日はエアスタジオグループ共同代表の柳井美宇さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ちょっとご紹介をさせていただいたんですが、エアスタジオグループ、こちらはどういった会社、そしてどんな事業をされていらっしゃるのか、まずは教えていただけますでしょうか。
はい、うちの会社はですね、商業施設、やっぱ住宅とは違う、まあ、皆さんがご存知ですと、レストランとかカフェとか美容室とかエステとか、そういうちょっと日常と違う空間をデザインさせていただいております。
空間をデザイン。
そうです、空間をデザインするんですね。デザイナーさんってたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、グラフィックデザイナーさん、あと、お洋服のデザインとか、いろいろあるデザインの中で、まあ、空間をデザインするというと、一つは皆さんよく聞くのがインテリアデザイン、
うんうん、
インテリアっていうのは、まあ、はい、エクステリアが元なのでインテリアの中なんですね、はいはい、その中で商業施設のインテリアデザインが一番得意なんですね。
うん、じゃあ商業施設を作ったり、それからお店を作ったり、はい、するときに中をどうしようとか、はい、お店の外観どうしようとか、はい、そういったものを全部デザインしていくと。
そうです、
そんなデザイナーさんなわけですね。
はいはい、
なんかどっから手をつけてデザインってしていくのかなってちょっと思ったりするんですけど、空間デザインっていうのは、
はい、
実際にはどういう作業を経てデザインって作られていくんですか。
は
い
は
い、
まずはですね、オーナー様の気持ちを伺います。
はい、
今のオーナー様は目も肥えてらっしゃるので、うん、例えば自分の店舗をね、こういうレストラン欲しいなっていう時にはある程度頭の中にあるんですね。こんな店舗が欲しいとか、まあ、例えばヨーロッパに行った時にこういうカフェに入ってで、それを現実化したいとか、あとはまあ古民家みたいなカフェが欲しいとか、いろいろあるので、まずはオーナー様からじっくりどんなのが欲しいのかっていうのをお聞きします。
うん、そしてそれを
具体的にその店舗の場所があるときは、はい、その店舗に伺いまして、デザイン画を描きます。
デザイン画を描く、
はい、
店舗の様子って
ね、そうですね、そうですね、
はい、
完成予想図、
はい、
パース画と言われるんですけれども、うん、そういうものを書いていきます。うん、あとは、現実的にまだ店舗の場所を借りてないとか、
はい、
そういうオーナーさんもいらっしゃるんですね。
あ、もう店舗が決まってない、うん、場所が決まってないうちから、
は
い、
デザインを
お願いする。
そうなんですね。それはね、夢を叶えるためのとてもいい方法なんですけれども、はい、こういう店舗を作りたい、ああいうショップにしたい、うん、そういう夢があるときに、そういう具体的な場所が決まる前にですね、こんなのがあったらいいなっていうのを絵にするんですね。
うん、
でそれを常日頃自分で見たりとか、あとどなたかと一緒に、まあ、共同経営だったりとか、そういう話をしてると、そういう夢が叶う人と出会ってくるんですね。これはね、不思議な引き寄せの法則なんですけれども、
はい、
自分が思うことを形にして常々話していると夢が叶ってくるんですね。それの一番のいいのが、そういう絵を描いとくんですよ。
はい、
うん、そうするとそういう現実化がどんどん近づいてくるんですね。
じゃあまだ、うん、そのどこどこに借りるとかっていうのが決まっていなくても、うんうん、自分がこんなお店やりたいなとかっていうのを絵に描いて、
はいはいはい、
それを持ち歩いて、
持ち歩く、もう日々見てる、
日々見てる、
もうちょっと電車に乗るとき、これのこのカフェは私は作るとそう思います、集中して、
はい、押すとそれが実現できるようにな
ってくる。そうなんですね。
へえ、そうですか。
そうなんです。これは宇宙の力を借りると言います。
うん、
宇宙の力を、はい、
それはある意味店舗だけに限らず、う
ん、じゃないですね、全般に言えます、それは。
じゃあ絵を描いてみるといいんですかね。
いいですね。私ちゃんとそういう、まあ、夢ファイルっていうか、
はい、
まあ、自分がこういうふうな人生にしたいとか、そういうのちゃんとこう映像にしたりとか、そうやってファイル作ってて日々見てます。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。貯金通帳も何億円入ってるっていうのをちゃんと書いて見てます。
すごい。
貯金通帳に何億円入ってるっていうのを
そうちゃんと書いとく、自分の本当の通帳をコピーして、はい、そこに自分でこう丸いっぱい書いて、はいはい、であこれ私のふりするんですね。
そうそう、実際に入ってくる、すごいですね。そうですね、そうですか。
だから自分もそうやっていろんなものが手に入ってきたので、はい、お客様とお会いして、まあ、そういう話ができる方には、うん、やっぱりそのようにお話しします、うん、自分の、まあ、オーナーさんというと大体自分のやりたいことか夢とかが、はい、ある方がやっぱりそういうことをするので、やっぱりそれを叶う方法っていうのは、はい、まあ、デザインは1個なんですね、うん、本当に1個なので、そのデザインの前にオーナーさんの気持ちなんですね、うんうん、オーナーさんがどのくらいその夢を強く思ってるとか、うん、店舗にどのくらい愛情を注いでるとか、うん、その子にどのくらい力を入れてるとか、それが現実化するのに一番近くなるんですね。デザインっていうのは本当にそれのお手伝いなんですよ、うんうん、だその前にそのオーナーさんがどのくらいの力とか、うん、思いとかそこに詰まってるかっていうのが一番大事だと思います、
うん、よくデザインをねどうしていいかわからないから、まあ、ちょっとここ借りたんだけど、うんうんうん、あとは流行るようにちょっとデザイナーさんにちょっとデザインしてもらったら、はい、なんかかっこよく流行るお店になるんじゃないかななんていうちょっと妄想なのか幻想があって、そういうふうにデザイナーさんに相談っていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
はい、いらっしゃいますね。だからまあそれ、はい、そういう方のニーズにも答えることできますけれども、はい、やっぱりお話ししてて、あまりにも気迫だったりとか、うん、投げやりだったりするときは、うん、根本をお話しします。
根本
本当に欲しいんですかって
すごいズバリそこ言っちゃうわけですね。
そうですね、まあ、初めから言わないですよ初めはこうねやっぱりこう心を開いていかなきゃいけないので、はい、優しい話から入って、うん、まあ、どういう経緯でこういうことをされたいんですかとか、うん、いろいろお話聞くんですね、うん、そのバックボーンっていうか、はい、その方が、まあ、どういう経緯でこういうふうになったのかなっていうのをお聞きしたりとかして、うん、でその時にでも多くのオーナーさんやっぱり思い強いんですよ、うん、ほとんどがやっぱり。であとお金の算段も結構自分でいろいろしたりとか、うん、なんかいろいろやっぱり自分で思いかけてるんですね、うん、でもたまにいらっしゃるんですよね、投げやりな方、う
ん、あ、いらっしゃるんですか。
あ、なんかいや親からこれもらっちゃったんだけどさみたいな、まあ適当にやってよみたいなのとかね、うんうん、あとは、まあ、自分がそんなに強く思ってない時に店舗だけが来ちゃったと、うんうん、まあ、ここがあるから誰々さんこれやらないみたいな感じで、うん、まあ、その時たまたまお金があると借りれるんですよね、
はい、
物件って、うん、で、まあ、なんとなく始めちゃったんだけど、うん、こう今一つなんだよなっていうオーナーさんとかいらっしゃった時に、うん、やっぱお話ししていくと、はい、その根っこはデザインでも何でもなくて本人なんですよね、うん、本人の熱意が全然入ってないから、やっぱりお店って熱意が入ってないと全然可愛がられてないってこうものじゃないんですよね、うん、まあ、店舗家もそうですけれども、うん、全てのものには気持ちとか心があるんですよね、うん、それを忘れてしまって悪口言ってると店舗、まあ、怒りますよね、うん、空間も、うん、だからやっぱりもう初めに愛情をかけてくださいと、うん、まあ、デザインはいくらでもねお金をかければできるんだけども、まずお金をかけないでできることで店に愛情をかけていろんなことをまず自分でやってくださいって言います。まあ、例えばチラシ巻くでもいいし、はい、ちょっとネットで宣伝するでもいいし、うん、笑顔になるとか、うん、掃除するとかいろいろこう何もお金かけないでもできることいっぱいあるんですね、うん、まあ、すごい店舗がある場合には、
はい、
やっぱりそこの一番のそこの気持ちがないとデザインやってもダメなんですよね。デザインはその一つの形であるけども、そこにやっぱり気持ちがないものは何の意味もないんです。そうなんですよね、物事って。だから、愛情がないものには意味がないですよね。
うん、
だからその店舗を作って単純にお金だけとかかっこいいデザインだけっていうのが流行らない原因はそこにあるんですよ。そこにやっぱりオーナーさんとかなんかの思いが入って、うん、これをこういうふうにしたいとか、こういうふうにお客さんにアピールしたいとか、うん、こんなおいしいものをお客さんに食べてもらいたいとか、そのためには店があって、そこにはいいデザインが欲しいって思って、その時に初めて全てが融合していいお店になるんですよね、はい。でもかっこいいお店だけじゃダメなんですよね。そこにオーナーさんの愛情とか、
うん、
あとはまた今度お客さんが来たらお客さんがそこの店に愛情をかけるんですよね。
うん、うん、
私も前ね三坪のイタリアンやってたんですけども、はい、お客さんがすごく愛してくるんです、お店を。それがこういろいろ重なっていって、そのお店が いい店になるかどうかっていう決まっていくんですよ。だからそこはみんな、デザインって色とか形ってついつい思ってるんですけども、はい、それは一つほんの一部なんですよね。でそこにはやっぱりそのいろんな人たちの思いとか愛情とかそういうものが、裏付けされているからよく見えるんですよね。同じようなデザインをあのオーナーさんが別な人がやっても、はい、きっと違う結果が出てくるんですよね、うん、
ただデザイン事務所というか、はいはい、そういう立場で言ったら、はい、そんなうちに来る前にまず自分が愛情を注いでやれるべきことをやってくださいっていうのは、うん、逆にお仕事を受けてデザインしてあげればいいのにって、ね、ね、思っちゃうんだけど、あえてそれを、
まあ、あんまりにもない人にはあの言います。めったにないですよ。皆さんみんなやっぱり必死ですから、うん、
はい、
その必死さがやっぱりこっちもなんか手助けすることがあればやりたい、
うんうんうん、
何か してあげたいと思うんですけど、やっぱそこがないと、例えばうちがそのできる限りのデザインをしても必ず不満を持つんですよね。
大体、
まあ、大体わかります。だって伺った時からずっとそのこの店の文句言ってたりとか、うんうん、あのシェフの文句言ったりとか、うん、いろんな文句言ってて、でもじゃあ自分が何してんのかなっていう時、うんうんうん、何もこっちからするとオーナーってもっといろんなことをもっと必死にやんないと気持ちが出ないんじゃないのって、うんうんうん、そこはねやっぱり結局仕事がうまくいかなくなるんですよね。
なるほど。
結局その、まあ、デザインもやっぱ可愛いので、はい、その行った、ね、オーナーさんがあの、まあ、流行るかどうかっていうのはまたね、こう必ずとは言えないんですけれども、うん、やっぱりその長く持ってほしいし、うん、このデザインを可愛がってほしいなと思うときに、デザインを提供しても、うん、なんかいやそこデザイナーはねみたいに、うん、やってそういうことを言われるのはいいんですけども、うん、そのデザインされた空間がかわいそうになるんですよね、
うん、
だそこだったそれだったらまずオーナーさんがそういう気持ちがなった後だったら、うん、助けることはいくらでもできると思います。
なんかデザインを受けるだけじゃなくて、はい、なんかオーナーさんのトレーニングというか、
トレーニングそんな、
ね、オーナー教育というか、なんかそういったところまでもやっぱり総合的にそのお店がちゃんとあの進んでいけるようなサポートというか、なんかそんなところまで考えて、
自分がねやっぱりあのオーナーだった経験があるので、うん、まあ、どれだけ大変かっていうのも分かっているし、
はい、
あとその私の場合は本当にお金かけないでやったので、うん、お金かけなくてもできるものはたくさんあるんですよね、
うんうん、
やっぱりそういうことをやってほしいなって、
うん、で今ちょっとちらっとお話しされたんですけど、はい、ご自身がイタリアンのお店をかつてやられていたことがあるっていうことで、はいはい、空間デザイナーへの転身ということにそうですね、なるんですけど、ちょっとその辺を、はい、どういったお店をされていて、はい、どういうきっかけで空間デザイナーっていう業界に入られたのか教えていただいていいですか。
27歳までは、OL をしていたんですね、
はい、
だから OL をしている前に、5歳ぐらいの時ですかね、漠然とあ自分はなんか結婚とかなんかじゃなくてなんかお店を持ってつんだなっていうのがなんかこうぼわっと思ってたんですよ。
5歳
の頃にね、うん、でまあ5歳で岩手なんですけど、田舎なのでそんなねあのいろんなかっこいいものとか何にもないんですけど、なんとなくぼわっとなんかこう物を売ってるのかなとか、
はい、
うん、まあ、そういうイメージがあったんですよね、
はい、
でまあでもすぐには店を出せないのでOL 時代が過ごして、その船会社だったんですけれども、はい、そこが倒産したんですね、
はい、
倒産した時に、まあ、女性だったから他の会社から、まあ、来ないっていうふうに言われて転職したんですけども、自分でやっぱりやらないとこういうことって起きるなって思ったんですね、
う
ん、
倒産ということが、はい、うん、
もう自分の力ではどうしようもないことがこうやって起きていって、うん、自分の思ったことじゃないことが転職っていうことが起きる、
うん
うん、でやっぱり自分でやりたいなって、うんうん、思ったんですね、うん、でその時は27なんですけれども、うん、で近くの、不動産屋さんにこうどのぐらいするのかなっていうの全然知らなかったので、うんうん、はい、見に行ったら不動産さんのおじさんが出てきて、うん、何部屋探してんのとかって言われて、うんうん、お店ですって言ったら、うんうん、いいのがあるんだよってで自転車で連れてって言ってもらったのが、はい、3坪のスナックの居抜きと、あと1個は8坪のお蕎麦屋さんだったんですよ、
はい、
で3粒の味噌を見た瞬間にあここだったらできるってなんか思ったんですよね。L 字カウンターで、席が9席で本当にカウンターだけなんですけども、うんうん、なんかここだったら私できるなってなんか思ったんですよね、
はい、
で、いやこれはで安いんです、家賃も安いし、
はい、
あの普通だったら店舗って8ヶ月分くらいね保証金入れるんですけれども、
はい、
普通に2ヶ月でいいって言われて、いやなんかほら、倒産してくれたので、はい、退職金がちょっとだけね
なるほど少し入ったわけですね。
そうなんです、ちょこっとあったので、うん、いやいやこれ できるじゃんと思って、うん、で1週間後にあの今その勤めてた会社に辞表を出しに
トントン拍子に話が進んでいく。
そうですね、そうですね、あっという間にもうその3坪の店は私のものになり、
うん、
でもやっぱりね本当、退職金といっても本当ビビたるものなので、
うん、
あの食器とかもうちの姉があのスーパーをやってたので、ね、はい、山崎の白い食器シリーズっていうのが
シール集めてもらうやつです ですね、
はい、それがまあシール集めなくてもたくさん在庫であったので、はい、店やってたから、
はい、
それをもうすぐもらってきたりとか、あと厨房機材も本当中古の近所で買ってきたりとか、
はい、
本当にもう低予算で、
うんうん、
自分の店が始まりました。
その自分のお店を作ろうって持とうっていう、はい、そう簡単に OL やっていた女性がですよ、
うんうんうん、
お店をやるって言ったって、うんうん、その経営ノウハウだったりとか、その料理もそうなんですけど、
うん、
どっから食材を仕入れるだとか、
うん、
そういうそのノウハウに関しては、うん、その時はどうだったんですか、
ええ、もうやる気だけですね
そうなんですか。
そう、やる気があると全てやっぱ考えるわけですよね。
うん、
うん、やっぱりじゃあ仕入れどうしようって言った時に、うん、じゃあ、まあ、まあコーヒーも必要だったらじゃあコーヒーは調べるわけですよね、
はいはい、
まあ、今はネットがあるんですその頃はまだなかったので、
はい、
あの電話帳とかいろんなの調べたりとか、うん、だそういうのに近い人に紹介してもらったりとかで、うん、もうどんどん調べていくわけですよね、
うん
うんうん、まあでもね、あの要は仕入れて料理して出せばいいわけだろうって
そうですが、
そうですよね、はい、だからまあ基本はそれで、あとはまあ現金で回収すると、うん、そういう、まあ、単純じゃないかなって、
うん
うん、思って、あとはまあ要はお客さんが来ればいいだけだみたいな、
うんうんうん、
でそれでやっぱり自分でチラシ書きましたね。
あ、もう
すぐにあのメニューと場所と、うん、なんかキャッチフレーズみたいなの考えて、
はいはい、
自分で手書きのチラシを作って、白黒のコピーを、
うんうん、
でコピーをして、
はい、
で自分でポスティングしました。
そ
こにはやっぱり愛があったんでしょうね。
あ、そうでしょうね、自分のお店をこうしたいっていう思いが ね、
うん、そう、うん、ね、自分の、ね、店なのでもう来て来て来て来てみたいな感じでポスティングして、
はい、
うん、めでたくね、オープン前からお客さんがあの何作るのとか、うん、どんな店やるのっていう方が結構いらして、
うん、
オープンした時は私朝7時からやったんです。最初は
朝7時ですか。
モーニングから
朝7時。夜は
最初はやっぱ10時までかな、
はい、
うん、だから間はちょっと休憩、最初は休憩入れなかったですね。もういつお客さん来るか分かんないからずっと待ってるみたいな。
すごいですね。
そうですね、もうでそれででも本当に第1日目からモーニングからお客さんが来たんですよね、はい、すごいですね、
はい、うん、待ってたんでしょうねきっとね。
そうみたいですね、うん、なんか美人ママがいるよみたいな
それにつられて
それにつられて、
うん、
そうだからまあ今思うとね、その景気もまだ良かったんですよすごく、
はい、
うん、そういうのもあって、まあ、私も若かったのでなんとなくまあ応援してくれるという人たちがいて、
うん
うん、めでたくこう順調なスタートを切れたんですね。
でそのお店をやっていたにもかかわらず今空間デザイナーというところなんですけど。
そうですね、
はい、
やっぱりあの飲食って結構体力が大変だってことを知らなくて、
うん、
やっぱ途中でなんか急に発熱したりとか、
はい、
具合悪くなったりとかそういう症状がもう結構 2,3 年目から今思うとね、
あ、はい、
出てたんですよね、うん、でもなかなかやっぱり仕事を休むわけにもいかないので、うん、あとまあおかげさまで結構初めはだからモーニングから始めて10時までだったのが、
うん、
まあ、夜だけにしたんですね、うん、途中からは、
うんうん、はい、
夜6時ぐらいから始めて今度は朝の7時ぐらいまでお客さんがいたりするわけですよね。
え、朝7時ですか。帰らない。
帰らない。楽しいんでしょうね。
うん、
なんかそういうのがやっぱり続いていって、 まあ、体調崩れたんですね。もうなんかもう頭痛が激しくなって、もう吐き気もするし、もうなんかいつも微熱があって、こう手汗が、手汗じゃない、手に汗がかかって、なんかこう常に頭痛がするみたいな感じになっていて、はい、なんかこれはもうちょっと起きるのが辛くなってきたんですね。
はい、
あとちょうどバブルもはじけて景気も悪くなってきたので、で、いや、いよいよ締め時かなっていう、で、まあ、その時にちょっと知り合ってたあのエアスタジオやっている人と知り合ってたので、その方が、まあ、こういう仕事だけどやってみないかって声をかけていただいたんですね。でその時はそのデザインがあってパース画っていうんですけども、今は結構施工までを仕事として取ってるんですが、その時は本当デザインをデザイン専門に結構やってて、時々そういうあの施工まで絡むっていうことだったので、本当にデザインが中心だったんですね。いや面白そうだけど、まあ、悩まないでやるってことは決めたんですけど、私何できるのか
そう、悩まないでやるって決めたっていうのがまたすごいですよね。
あと他にないしね
でもデザインって言ったら絵描いたりとかもするわけですよね。
そうですね、で初めはだから本当にそういうこと、まあ、アシスタントみたいなもので、あの打ち合わせ行ったりとか、納品したりとか、まあ、そういうものを中心としてやっていたんですけれども、だんだんとですね、あの時代の要請でそのデザインだけじゃなくて施工までやってほしいっていうオーナーさんが増えてきて、じゃあ、まあ、そういうシステムも作りましょうということで、そういう施工まで受けれるようなシステムを作って、それからはあの、まあ、デザインだけじゃなくデザインもしっかり、それに関わるオーナーさんが全ての、あの施工までの金額もあるし、いろんな、まあ、全てになってきたんですね。そこで私がなんかニーズがあったんですね。結局そのオーナーさんと直に会って、デザインもやるんだけども、その施工まで受けるっていうことは金額が全然違うんですね。そのデザインだけと施工まで、例えば、まあ、デザインだけだったら100万のものが、施工だったらやっぱり1000万2000万
うわそんなに
の仕事なんですね。でそういうことに関しての打ち合わせになっていくんですよね。でそうすると今までは本当にこう、まあ、デザインだけをこう受け負ってこうっていうのと、そのオーナーさんの人生に関わってくるようになったわけですよ。やっぱり施工まで絡むと金額も大きいの で、そうするとそれに絡んでいろんなもうなんていうか、まあ、見積もりがあったりとか、あと関連する例えば看板とか名刺のこととか、いろんなことがこう相談に乗るようになったりとか、そういうことが増えてきて、あこれ私が自分がね店やってきた時と同じなんだなって、だったらいろいろ言えるみたいな
経験者としてですね。
そうなんですね、だから最初にお金ある人もお金ない人も、あのオーナーになる時の気持ちってみんな同じようなところで、やっぱり自分がこうなりたい、こういうふうにやりたい、まあ、今まで成功した人はもっとやりたいとか、やっぱりそれは普通にサラリーマンやってる方とは違うスタンス、そこはやっぱり同じなんだなと思って、まあ、そういう方とだったらあのデザインも含めて話せるなって、初めてそこで私の輝きが出てきたと思います。
そうですか。
そうですね、
で今はもうデザインの方も含めて全部やってらっしゃるわけですよね。じゃあその一番最初にまずはオーナーさんの気持ちをまずは聞いてっていうところっていうのはやっぱそこに行き着いたっていうところなんですかね。
そうですね、やっぱりあのオーナーさんの気持ちが一番大事っていうのはこう、まあ、いろんなオーナーさんと会ってそう思いましたね。だから、デザインだけを求められる時ももちろんあって、そういう時はそういう時でやるんですけど、あんまり最後の仕事の後味がそんなに良くないっていうか、こう、やっぱりありがたみがないんじゃないかなって。
あ、なるほどね。
やっぱり人間ってこう自分の仕事にして何が一番嬉しいかって感謝されるのが一番嬉しいじゃないですか。やっぱりあこうやってくれてありがとうとか、まあ、不満もあるだろうけどありがとうやっぱりそこが一番ね、いや仕事やった時の、まあ、それに対する報酬もそうですけれども、気持ちとするとやっぱり感謝があったりとか、オーナーさんが喜んでいただいたりとか、やっぱりそういうところにやっぱりオーナーさんがそういう 方だったら一番いいなって、うんうん、
なるほどね、例えばそのオーナーさんがお一人で店舗をしたいっていう場合はオーナーさんの思いだと思うんですけど、はい、先ほど冒頭でお話ししたより、うん、大きなちょっと商業施設ってなると一、はいはい、人のオーナーの気持ちだけじゃない部分もあるじゃないですか、はい、そういう場合とかは、
そういう場合はですね、はい、まあやっぱりそのでもなるべく、オーナーさんに合わせてもらうようにします。あの大きな会社とかなんかでもね、はい、その、はい、まあ、あとは責任者の人とか、うんうん、そういうところのやっぱりその一番中心になる方とまずは会いたいんですよね、うん、まあ、会えない場合はまあしょうがないんですけども、はい、あのなるべくそういう大元のところにあの会ってお話ししたいことは伝えます、うん、でもまあ伝わらない時もあるので、まあ、そういう時は、まあ、ある程度その求められているものがもともと違う場合があるので、うん、その時はもう淡々と、うんうん、デザインをしていく感じですね、うん、それでもやっぱりこんな風にしたいっていうのは大体があるので、うん、それを現実的にあのしていく、でまたは全く見たことがないってないものが欲しいって言われる時もあるので、うん、それはそういう風にデザインをしていくっていう風に、
うん、今まで柳井さんがデザインされた中で、はいはい、一番小さい空間それから一番大きい空間っていうのはどういったもの今まで手掛けられてますでしょうか、
はいはい、一番小さいのは、はい、やっぱり3坪のイタリアンは一番小さいですかね
ご自身の
でもあと次だと、はい、他人様のものですと6坪ぐらいの、はい、カフェとか、
ああなるほど、はい、はい、
うん、あとまあ都坪のラーメン屋さんとか、
ラーメン屋さんもデザインするんですか？
あ、しますします。
なんかカフェとラーメン屋さんじゃ全然なんか発想がっていうか、うん、雰囲気がっていう感じもするんですけど、そうです
ね、私幅広いんです、
幅広いですかよくね、デザイン系っていうともう本当に洗練されたデザインで美容室とかなんとかって専門にされるといいのかなと思ったり、はいはい、もうちょっと素人考えではしますが、は
い、そう
です
よね、ジャンル問いません。
あ、そうなんです
か。キャバクラもやりますし、ホストクラブもやりますし、
そうなんですか、
はい、ラーメン屋さんもお蕎麦屋さんも何でも、あ、たこ焼き屋さんっていうのやったことありますね。
たこ焼き屋さんですか。
そうですね
す
それでもちょっとこだわりがあって、はい、なんかこう青竹がこう脇にこうなんていうの、はいはい、入り口のところにちょっとこうあるとか、うんうん、やっぱりちょっとデザインされてる、うん
あ、それもちゃんとデザイナーさんの意見でそういう風になるわけですね、
うんうん、そうですね、うん、あ、そういうイメージが例えばオーナーさんがねちょっとこう和風の感じのこういうの欲しいって言ったらば、うんうん、あ、じゃあ具体的に言うとこれにこうこんな青い竹があってじゃあちょっと下の方にちょっと笹つけますかとかあとはちょっと軒もちょっとなんか和風にやりましょうとか、うん、そんな感じもやりますね。
大きい空間としてはどうですか。
大きいのは、まあ、デザインだけだと、はい、あの本当うちのデザインはすごく広範囲にできまして、都市計画とかもやりましたね、はい、アブダビの方の都市計画の話が入ってきたりとか、
え、すいません、アブダビ
、うん、アブダビってなんかアラビアの方なんですよね、
はい、
うん、そういうところの
方の、そっちの方のデザインまでしちゃうんですか。
そうなんです。それはね、あの直接アブダビから来たんではなくて、はい、まあ、多分日本の、そういうところをまとめるところがあるんですよね、はい、うん、そういうところから来たりとかします。
それはアブダビのある町のなんか全体を計画するみたいな、
うん、そうですね、はい、そういうのが、ね、結構来るんですよ。今アジアが結構すごく発展してるじゃないですか、はい、そうするとやっぱりミャンマーの方のなんか都市計画とか、はい、あとはまあ、中国のある都市のこういうのを見たことないようなビル建てたいんだよなとか、
うん、
そういう話も結構あって、はい、そういうのもやります。
ワールドワイドですね。
そうですね、ワールドワイドですね。
すごい、もうちょっとしたそれこそたこ焼き屋さんから
都市計画まで、
いやすごいことですね、
まあ、楽しいですよね。
うん、実際に行かれるんですか、そう、海外も。
いや、行かないですね、それは。
行かないです
ね。うん、まあ、行くっていうと、もう、やっぱり現実的になる話とか、うん、海外まで行くっていうことはあまりないですね。大体今、写真とかいろいろあるので、うんうん、あと、はい、あと、まあ、今の、こんな計画してますっていう下地があったりとか、はい、いろんなパターンがあるので、はい、それに対してデザインをしていくっていうことなので、うん、海外までね、はい、行くっていうのはあんまりないです。
あ、ないんですか。
はい。は
い、いや、都市がそうやってエアスタジオさんの中でこうやったらこうなってくっていうのが決められていくっていう、そのね、あたりもすごい驚きですし、すごいですね。
そうですね、ああいうのがね、基本計画っ って言うんですね、はい、細かいことが決まっていく前段階の基本デザインって言うんですけども、そういうものの依頼が結構あるんですね。まあ、そういうのはできる人が少ないんですよね。要はその例えばこう今ある物件に対してのビルの中のインテリアっていうと、まあ、インテリアデザイナーだったら大体できるんですけれども、見たことがないような都市の、
はい、
あのこう都市のイメージ作りっていうのは、はい、やっぱりそういうアイデアとか常でそういうことを考えてるとか、はい、いろんなのがないと作れないんですよね。でそれはもう数がだいぶ限られてくる仕事なので、
はい、
そういうのが来ますね時
々どうしてエアスタジオグループは、はいはい、そこに長けてるんですか。
長けてる、あ、はい、それはね、あのやっぱり私とあと一人主催してるものがいるんですけども、はい、そのものがもともと絵がすごく、まあ、好きっていうか うまいっていうか、はい、その時に未来都市みたいなのをすごく自分で勝手に描いていたりとか、うん、いろんなものやったりとか、あとはまあ私もそういう、まあ、海外旅行が好きだったりとか、その海外のいろんなものを見たりとか、うん、普通のデザイナーが考えるデザインの勉強とかとは全く違うものを多分してるんだと思います、
うん、
例えばファッションとかなんかも、うん、同じなんですよね結局は。そのデザインっていうのはね、はい、だけど多分建築家でファッションやってる人ってあんまり少ないんですよ、
うん、
だからあの例えばうちなんかだと建築関係のデザインもするけど、やっぱりそういうファッション系のことも詳しかったりとか、うん、あと音楽系のことが詳しかったりとか、うん、いろんあと旅行とかそういう時にいろんなものを見るわけですよね、
うん、
例えばその音楽関係を調べていく時にやっぱりじゃあブラジルがいいなと思ったそのブラジルの都市を見ると、
はい、
あこんなのがあるんだなとか、うん、そういうのを常々見てますね、
うん、
だからそこら辺のやっぱりデザインってこう積み重ね、まあ、人生みたいなものなので、はい、脳の中にねどのくらいの蓄積があるかとか、そういうのでだいぶ変わってくるんだと。あとは、できないと思わないことですね
そうです
ね、うん、無理無理って言ったらもう全然できなくなるので、うんうん、あできますってでやりますね。
そうですか、はい、で今ちょっとファッションっていうお話も出てきたんですけど、
はい、
実はちょっと驚きなんですが、
はい、
エアスタジオグループで空間デザインをしている柳井美優さんが実はマリアンヌサロンというサロンまでやってらっしゃるという、これはどういったものなんでしょうか。
はいはい、これはあの補正下着の、まあ、グラント・イーバンズというメーカーのものを使っているんですけれども、はい、まあ、女性を美しくする一つのアイテムとしてやっぱり仕事がやってきたんですね3年前。
空間デザインをしているにもかかわらず、はい、今度は補正下着のサロンをされてる。
そうなんですね。
仕事が向こうからやってきた。
やってきた、まあ、そういう初めてそれは見たんですけれども、
はい、
でも私もともとファッションも好きですし 下着もすごくこだわっていまして、
はい、
あのほとんどやっぱり海外のものでデザインが好きなものっていうのはものすごくこだわりがあるんですね、
うん、
だからその、まあ、自分の美的感覚と、うん、まあ合格するならやってもいいかなみたいなそういう感じで、まあそれのちょっと紹介された時にね、
はい、
見てみたりとかしたんですけれども、あとまあ試着って言うんですけど、はい、それを着てみた時に、まあ、ソックスがすごくこうあったかかった、ちょっと寒かった時期だったらすごくあったかくて、うん、こう軽くなった感じがしたんですね。いやなんかこれ不思議なもんだなと思って、だからまあ繊維が違うっていう話をいろいろ聞いて、はい、まあ、高電子っていうのと AP ファイバーっていうのが使ってるので、
はい、
その履くだけでねすごい暖かく感じたりとか、はい、あの代謝が良くなったりするんですよって、ふーんっていうか分からなかったんですけれども、はいはい、うん、それでまあやっぱりまあ共同経営してるものとね、
はい、
ちょっと話し合って、だからまあ今までねファッションの仕事はしてこなかったから、
はい、
あの仕事としてファッションが入ってくるのは、まあ、うちの仕事にとってもねいいんじゃないかなって、まあ、あと私個人がね、
はい、
やっぱりファッションもともと好きだから、
うん、
そういうのを携わっていくことはきっと人生にとっていいんじゃないって、
うん
うんうん、言ってくれたので、あ、じゃあまあちょっとやってみようかなみたいな、はい、それもすぐ決断して
そこがすごいですね、その決断力が、はい、その 補正下着との出会いによって、それをビジネスにやってみようかな、はい、まあ自分でね使って、うん、なんか、ね、じゃあ買い続けるとかっていう人はいると思うんですけど、
う
ん、
ね、そうですね、うん、
それをじゃあ仕事にしてみようかなっていう発想までいくっていうところが、
あ、そうですね、私物事は気に入ったら必ずプロになりたいんですね。
なるほど、気に入ったら必ずプロになる。
そう、プロになりたいんですね、うん、はい、あのまあ、単なる 愛用のものはいっぱいありますよ。やっぱ音楽とかなんかはもう愛用のものですし、はい、うん、だけども、気に入ったものはできれば自分がプロになりたいですね、
うんうん、
やっぱりプロになるって思った瞬間からそのものに対する、思いも違うし考え方も違うし、うん、まあ、向き合い方も なんだろうあと知識とかも全然変わるじゃないですか、
う
ん、
確かにそうですね、
うん、そうすると自分が一番得するんですよね。例えば補正下着がね、自分が愛好者としてただ着ただけだったらば、うん、今みたいにきっと詳しくないんですよ。その AP ファイバーがどうとか高電子がどうとか、うん、まあ、アンチエイジがどうとかっていうのも、
うんうん、
それ知らなくても着てればいいので、
そうですね、
着てるだけで、はい、まあ、スタイル良くなっていくから、はい、あ、便利ね、だ終わるんですけども、うんうん、はい、じゃあなんでそうなのかとか、じゃあアンチエイジングって何なんだろうかとか、うん、こう女性の体ってどうなんだろうかとか、やっぱりそれプロになろうと思った瞬間に、うん、いろんなものが入ってくるわけですよ、うん、でそうすると、あ、女性ってこういう風に悩むのねみたいなのが、うん、やっぱりそのプロになると思ったからこそいろんなものが見えてくるんですよね。でその下着の成り立ちとか、いや、どういう歴史があるのかとか、じゃあ今の補正下着ってどうなのかとか、うん、まあ、差別化がどうだとか、はい、もうやっぱりでもここのメーカーのいいのはやっぱデザイン性が優れてるのがね、うん、いいと思うんですね、うんうん、補正下着でやっぱりダサい、ね、うんうん、きついおばさんっぽいとか、うんうんうん、それをまあ払拭されてるっていうのがやっぱりデザインの力ってすごいなって常々ね、自分も、うんうん、あのデザイナーとしてやってるので、うん、そのデザインっていうものが人間に及ぼす力ってすごいので、うん、それがやっぱり毎日つけてる下着がね、うん、いつもなんかダサいのだとか合わないものだとか、うん、人に見せられたくないものとか、
うん、
だとやっぱりその人の人生がそういう風になってくるんですよね。そうなんですよ。だからそれをやっぱりこう高めてくれるもの、はい、あと気分が良くなって、あのスタイルが良くなったらやっぱり着るものもアウターも変わってくるじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、そしたら、まあ、イケイケのものも着れるし、いつまでもなんか若々しいの着てもいいし、うん、例えばシックなものでもなんかスタイルが良ければよく見えたりとか、うん、そういうのがいっぱいいろんな効果が出てくるので、
うん
うん、まあ、そういうことまで考えれるのもやっぱりプロとしてやろうって思ったから、やっぱりこの下着だけじゃないんですよって、うん、あなたの人生に関わってくることですっていうのがね、
深いです ね、
ね、そうなんですよ。
下着はたかが下着じゃなく
ないんですよ、
人生生き方、
人生生き方が変わるんですよ。特に女性は今仕事してますよね、
はい、
仕事してるってことは人目に合うので、うん、会うときに7秒で印象って決まるんですよね。
7秒
なんですよ、はいはい、7秒で決まるときにそれはやっぱり見栄えがいい方が、うん、いろんなことがうまくいくんですね、
うんうんうん、
でその時に7秒と思ってるんですけども、うん、7秒が毎回一日何十人何百人という人とこうすれ違ったりとか、うん、いろんな意味で会うんですよね、
うん、
私もその下着をつけるようになってからナンパされるようになったんですよね。なんか30代ぐらいの人から。
そうですか。
そうなんですよ。その前まではたまにはだってでも相当期間が空いてて、
はい、
で世の中最近ナンパってないもんだなと思ったら、はい、やっぱその補正下着をつけたら着るものは変わるじゃないですか。
なるほど、
ね、うん、でそう多分それのせいだと思うんですけれども、うん、そういう風に人生変わってくるんですね。だからそうだ、あとはやっぱ仕事の多分目に見えない力で、うん、そういう印象とかなんかで物事が決まってくるんですよね。あのなんていうかな、今ってすごくこうデジタル化されててね、
はい、
こうシャキシャキシャキって物事が決まっているように見えるけれども、うんうん、やっぱり人とは人があったりとか、うん、印象だったりとか、うん、要はその気持ちでいろんなものが変わっていくんですよね、うん、でその時にやっぱりそのはつらつとしてるとか自信がありそうだとか、うん、可愛いとか綺麗とか、うん、そういういい印象の方が、うん、いい方に変わっていくんだと思います、
うん、
そのための一つのアイテムとして着るだけでスタイルが良くなる不思議な補正下着でなおかつ可愛い、
はい、
うん、あ、これはもう女性に必須だなって。その女性の働く、特に働く女性のにとって、
はい、
あの人生変えてくれると思って、うん、 取り入れて自分がまあプロとしてそういうのを、はい、やっていきたいなって思いました。
補正下着っていうと、はい、私も先ほどちょっと見せていただいて驚いたんですけど、よくテレビショッピングとかベージュみたいな、
ね、ベージュか黒かね、
そう選べますよ、
色選べます、ベージュ黒って
そうです、それとも全然違くて、今回ね柳井さんがやられてるのは本当にきらびやかで、はい、もうこれ下着にしとくにはもったいな い、ね、このままで歩いていけるんじゃないかっていうぐらい、ね、そうそうそう、本当に可愛らしい、
そうレースもねフランス製なんですよ。
そうですか。
そうなんですよ。でこう伸び縮みするので、はい、もう食い込まなくて痛くないとか、
あれを着てね、まあ、その上にもちろんお洋服は着ますけれども、なんかシャキッと仕事をで颯爽と ね、うん、爽とねやるっていう気持ちになれるっていうのはすごいよくわかります ね、
うんうん、ね、そうでしょう、なんか ああいうんだったらなんかこう自信を持ってこう、私はこうイケてる感じよみたいな、なりますよね。多くの方そういう風に変わっていった方を見ているので、はい、あやっぱりそうなんだなって、やっぱり自分も女として補正下着に出会ってから、太る心配がなくなったので、あ普通に食事とかしてるとそんなにこう、はい、バーンとか太らないので、まあ、安心して暮らしてます。
その補正下着は、はい、今ある体を、はい、とりあえずその見た目いろいろと補正して、はい、まあ、ちょっと出てきちゃいけないところのものを抑えてみたいな、
下がったものを上げてみたいな
意味だけでなく、その太りにくくなるとかっていうのは、
やっぱりさっき言った繊維が違うってあるんですけども、はいはい、代謝が良くなるっていう効果があるんですね、
はい、
例えば美人体温って 36.7 度って言われるんですね、はい、体温が高い方が代謝が良くなって、うん、肌も綺麗だし、うんうん、まあ、輝いて入れるっていう体温なんですけども、そういう体温になっていると代謝がこういいわけですよね、うんうん、そうすると、まあ脂肪がいつも柔らかくなるわけですよね、うんうん、でそのやっぱり一番太ってる人って硬いんですよね、体が太ってる人だいたい硬くてザラザラとかしてる、でそれをね柔らかくなって、でそうするともともと女性の脂肪って柔らかいじゃないですか、うんうん、それを、まあ、いい形のものにこう入れてあげるわけですよね、うんうんうん、そうするとその代謝が良くなって柔らかくなった脂肪がいい形のものに収まると、だんだんに脱いでもだんだんその形になってくるんですね、形状記憶、
形状記憶、形状記憶、
そうなんですよ、だから着続けることが大事なんですよ、今日着て1週間後にまたっていうとまた形状記憶でダラッとなっちゃうので、うんうんうん、はい、まあ、着続けているとそういう体になってくるんですね、だからその無理やりこうきついとかじゃなくて、きついとね逆にリンパが詰まったりとかしちゃうので、
はい、
きつくないんですね、で普通にこうちゃんとリンパも血流も回っていて、うんうん、で代謝が良くなって、うん、それがいい形にはめ込むと、うん、そういう形になっていくっていう、それ女性の体の特徴っていうんですかね、
はい、
柔らかいのでそういう風にしてると、まあそんな太らないですね、
そういう効果もあるわけですね、
ありますね、もうこれびっくりですよ、私今だから7号のままなんです、ずっと
びっくり、
だから109でもどれでも買えますみたいな、
そうですか、
だから本当に、まあ、安い商品でもね、はい、お洋服商品でも、まあ、迷わず買えるっていう、うんうんうん、そういういい点もありますよね、
なるほどね、でこの補正下着のサロンをやってから、
はい、
その柳井さん自身は、はい、その仕事の変化とかっていうのはどういった点に感じてらっしゃいますか、はいはい、
やっぱ今までデザインの仕事だと男性がやっぱり9割なんですね、はい、まあ、オーナーさん側ですから、はい、やっぱり男性が9割だったんですけれども、補正下着のサロンやり始めてから、そっち側は女性が9割5分なんですね、初めて女性が多い、まあ、職場っていうか職種に入っていったんですけれども、はい、まあ、そこで多く会う人たちがみんななんかサロンを経営していたりとか、いろんな、まあ、美容関係に携わっていて、でプラスでその補正下着を仕事として取り入れたいっていう方がたくさん会うわけですよ。そうするとそういう人たちの気持ちとか、やっぱりその自立していく女性が自立していく、ときにやっぱり美容関係って思う人が多いんだなっていうのが、その初めてそのやっぱ業界に入ってみて分かったんですね、
はい、
で それまではやっぱり女性が自立する人たち多いんだろうなと思っていたんですけども、うん、それはいろいろね、飲食だったりお花屋さんであったりとか、うん、まあ、看護婦さんであったりとか、うん、まあ、いろんな業種があるよなってこう漠然と思っていたんですけれども、はい、現実的にその美容関係が多い業界に行くと、いかに女性が自立するときに、うん、まあ、まあ例えばネイルだとかまつげだとかフェイシャルだとか、はい、いろんな美容関係で自立している人が本当に多いんですね。まあ、それを本来のそういう仕事とプラスそういう補正下着を取り扱うというのはもう同じ美容関係なので、はい、みんなそれを一緒に取り扱っていく人が多いわけですね、
はい、
うん、だからそれを初めて間近に見たときに、うん、あ、私が手伝えることっていうのは、はい、今までその店舗のオーナーさんと多くね、それは飲食も含めていろんな方とお会いしてきたので、うん、はい、そういう方たちが困る時のノウハウとか、はい、あとサロン、美容サロンだったら、まあ、こういう風な感じでデザイン的にね、うん、やってったらいいんじゃないかとか、あとまあチラシはこういう風にやった方がいいんじゃないかとか、うんうんうんうん、そういう経営の方針とか、うん、さっきのマインドとか、うん、そういうものに関してもいろいろお話できるようになったんですね、
うん、
そうするとあ、なんかつながったなみたいな、うん、うん、だからそれまではやっぱりその補正下着のサロンができるまではそういう女性にフォーカスするっていう場面がなかったんですけれども、うん、やっぱり今その女性にフォーカスする場合たくさんいただけて、うん、でなおかつその仕事をしてる、
はい、
でそのやっぱり美容とかそういう補正下着とかいろんなもので女性が美しいままっていうのがどれだけその有効なことかっていうのがよくこうなんか身をもってね、
うん、
見ることができてて、それはなんか自分的にもそういう人たちの 手助けっていうか、うん、が少しでもできるんだったら、まあ、デザイン今までやってきたデザイン力とか、
うんうん、
まあ、そういう企画とかそういうことをいろいろね含めて、うん、一緒に手伝ってあげたいなって思ってます。
うん、もうなんかそこまでいくと、うん、起業家プロデューサーみたいな、
うん、あ、そう、まあね、
そこまで何か、はいはい、そのデザインのみならず、どうしたらいいかなって新しいもの始めたいんだけどとか、はい、独立したいんだけどって、なったら、はい、柳井さんのところに相談に行くと、
そうですね、一言相談いただければね力になる、まあ、話すだけでもね気が楽になったりとか、あと前向きになれたりとかね、
ですね、そういったことがすごくいろんな人にとっては支えになるというか、うん、
なってくれるといいですよね。
それもお仕事になったりなんか
うん、
ね、しますよね。
まあ、独立されるってことはね、はい、たくさんいろんな大変なことが起きてくるじゃないですか、
はい、
だからそういう時にやっぱりこう乗り越える力とか、うん、そういう時にねなんか思い出してくれたらね、
うんうん、
ご飯食べに行くだけでもいいかもしれない
いや先ほどですねちょっと前10年前のお写真とこう、まあ、今お姿を拝見している私なんですけれども、10年前のお写真でご本人とあまりにも違くてびっくりしたんですね。今はさらにまた輪をかけてお美しくキラキラしてらっしゃるんですが、柳井さんが年を重ねていく、通常だとだんだんいろんなところがきつくなってきたりとか、
はいはいはい、
ちょっとやっぱり年を感じたりとかっていうことあると思うんですが、はいはいはい、本当に重ねれば重ねるほどキラキラ輝いていくって、その年の重ね方の秘訣というか、その辺の思いっていうのはどんな感じでしょうか。
そうですね、最近本読んだ本でやっぱり稲盛会長の生き方っていう本を読んで一番こうハッと思ったんですけど、
はい、
やっぱり心を磨くっていうこと、うん、まあ、心だけでまあそのプロとしてしてたらば、うん、まあ、技術を磨くとか、うん、いろんなことを磨くっていうことが、まあ、仕事をするっていうことが一番心を磨くことだっていうことをようなことをちょっと書いてあったのが、うん、すごい感銘したんですね、うん、でやっぱりもう自分が今この世に生まれてね、こういうまあデザインの仕事であったりとか、そういう補正下着の仕事であったりとか、ありがたいことにこう、ね、自分のこう綺麗なものとか、はい、そういうものに関して関わっていけるんであれば、もう必死でやろうと、
うん
うん、でそれが自分を磨くことなんじゃないかなと思って、うん、力を入れて磨いてます
具体的にはどうやって磨いてるんですか。
は
い、
磨くのは、うん、日々磨く磨くって書いてる
書いてるんですか先ほど一番最初冒頭の方にお話いただいたみたいに、はい、まず書いとくみたいな、
書いとく、うん、そう、磨くっていうのは、まあ、思ってもいるんですけども、やっぱり忘れるんですよね。
うん、
でやっぱり 本当に自分を磨いてるかっていうのを常々自分にこう問いかけないと、やっぱりダラダラしたりとか、まあこんなもんでいいかなとか、そういう流した仕事をしたりとか、いろいろあるんですよね。そういう時に、いやこれは単なる仕事じゃなくて、ありがたいことに自分を磨くためにね、これが来てるんだから、もう磨けよっていうのを自分に日々言って、例えばまあでもとってもまあ嫌なこととか大変なことっていうのは必ず来るんですね、どんどんね。でその時やっぱりなるべく逃げずに、これは、まあ私を磨いてくれるもんだなと思いながら、一応対処していくように。
そのマインドが素晴らしいですね。
そうですね、だからこう具体的にね磨くっていうと難しいことのようにね、感じるんですけど、まあ日々そういう、まあ、向こうからやってくるんですね、いろんなものが、自分から求めて何か磨かなきゃと思わないうちに、いろんなこうやれこうやれああやれっていうのが日々いろんなものがやってくるので、それに対して、まあ、精一杯ね自分の力できる限りのものをこう費やしてやる、やりきるっていうのを目指してます、
そうですか、素敵な生き方ですよね。さあそしてですね、この番組ドリームトークということで、もう常に磨き続けている柳井さんなんですけど、この先、まあ、夢だったり実現しようと思って目指しているところっていう、ちょっと今後の方向性を教えていただけますか。
そうですね、やっぱりこのアートの仕事とか考え方で一番いいなっていうか思っているのが、やっぱ破壊と創造っていうことをすごく思っていて、保守的になっちゃいけないっていうのを常々思ってるんですね。で自分のそこに行き着いた考え方とかなんかっていうのをやっぱりみんなにこう広めたいっていうのもあるし、でこう例えば今日本ってまあ、成熟期って言っていいのかどうかはあれなんですけども、経済的にもちょっと行き詰まってきたりとかいろんなのがあるんですけども、そういう時にみんな保守的になったらね、未来はなくなるので、やっぱり怖がらずに打ち破っていくっていうことをやっていきたいって、死ぬまで、保守的にならずに
素敵ついついね守りに入りますよね。
入るんです ね、もう守りに入ったらもうおしまいだと思ってるので、常々そういう、 こう破壊と創造っていうのを繰り返してね、何かを達成するっていう目標は前はそれ持ってたんですけども、今はそれよりもそういう自分の生き方として破壊と創造で常に磨くっていうことが完成されるような、そういう生き方でね、まあ、そういう生き方が、まあ、世の中の貢献となるような形まで自分の仕事と人生がね、役立っていけばいいなって、そんなビジョンを持ってます。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日ですね、ご紹介させていただいたエアスタジオグループそしてマリアンヌサロン、皆さんが、調べて行き着くようにですね、エアスタジオグループとマリアンヌサロンの検索方法、インターネットでですね皆さんに調べていただきたいんですが、こちら両方ともカタカナで、カタカナで、エアーで伸ばします、スタジオグループ、こちらが空間デザインの方ですね、そして、補正下着の方は、マリアンヌサロンと、調べていただくと、情報が出てきますので、ぜひ柳井さんに会いに行きたいと思った方、
ぜひ、
調べてご連絡をいただけるといいかと思います、さあそれでは最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
皆さんも自分の人生を豊かにするために破壊と創造そして磨き上げる、一緒にやっていきたいですね。素敵な人生を。
ありがとうございます。本日のゲスト、エアスタジオグループ共同代表柳井美宇さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
どうもありがとうございました。